社会人大河です。
南沢です。
社会人から始めるラジオ第108回始めていきましょう。
はい。
まあまたコロナがやばいじゃないですか。最近
やばいっすね。
まあマスクさ、
はい、
もうみんなマスクしてるじゃん。
うん。
なんかまあよく言う話で言うと顔可愛く見えますわね最近。
はいはいはいはい、ありますわね。
うん。なんかでもちょっと思ったのが、
うん、
マスク外すとがっかり説すごいじゃない。
うんうんうん。
なんか結構あみんな可愛く見えるなって思ってるんだけど、じゃあこれを逆手に取ると、
うん、
上の半分隠して、
はい、
下半分出した人を見たら可愛いか分かんのかな。
あーなるほどね。
どっちが
上半分隠すのか。はいはいはい。
いやもうコロナ関係なくね、もうマスクの定義外すけど、
そうそうマスクの話、うん、
外すけど上隠した方が可愛さって伝わんのかな、うん、もしかしたら、もしかして
本来の可愛さみたいな。
そう、なんか今まで僕は目だなって思ってたのよ。まあ、なんか恋愛心理学の話とかでも 目の力って強いよねみたいな話したけど、
うん、
目じゃないんじゃないのっていう説をね、
今考えてるんですよ。はいはいはい。
これどう思います？
あーどうだろう。なんかすごい今思ったのは、
うん、
あのまあ基本多分目だと思うんだよ。
ああ。
基本目で、で下半分隠れてると、その隠れてる部分を自分の中で一番いい姿で想像しちゃう。
ああ黄金比的なね。
そうそうそう、この目にはこの鼻とこの口が合ってるみたいなのを自分で勝手に想像しちゃってさ、
はいはいはい、
勝手に保管しちゃうんだと思うんだよね。でそれが、まあ、リアルと夢は違うからさ、それが実際と違うからちょっと残念に思っちゃうみたいなことなのかなって。
そっか。で上を隠したら目を想像しちゃう。
そうそうそう、そうそう、下から想像しちゃう上がめちゃくちゃいい上を想像しちゃう可能性あるなって。
あー半分 AV だねそれで。
いやちょっと分かんない。
あんま AV じゃねえよ。AV は相当出てるよ。 AV は相当出てる。
全部出てない、
うん、全部出てるわ。いやあの写真集だよね。
あーはいはいはいはいはい。
グラビアとか、
うん、うん、
グラビアとかだよ
な。そういう、そうそうね。
でも僕中学校の頃小説のなんかエロシーンで興奮してたから、それもちょっと似てるよね。
ああ、想像力で？
うん。最高のシチュエーションを想像したよね、だからそれの。
うんうんうん。
隠すほどいいんだろうね、だから。やっぱり。
あ、でもそういうことだと思うけどね。
いや、AV 良くないな。
さ、想像の余地ないから。
いや、だから夢の広がりをきっと、なんかね、大事にしたいじゃん。
うん。
ってこと考えると、やっぱ隠すほどいいよね。
あ、ほら、前もちょっと話したけどさ、
うん、
制服姿の女の子、後ろから見たら大体可愛いじゃん。
ああ。
あれも同じだと思うんだよね。
隠しすぎじゃない？でも。なんか、俺、女子高生の後ろ姿だけ見て幸せになれないよ。
あ、マジで？なんか結構可愛く見えない？やっぱそれだけ。
いや、可愛く見えるけど、そっから広がり見えないわ。なんか、そっからいろいろ広がんないわ。想像が。
ああ、もう可愛いんだろうなでおしまいにはならない。
ああ、可愛い。そうね。そうね。なんか、
そっから大河と絡ませたい。
わかんないけど、純情中学ボーイじゃん、それ。なんか、可愛い。
確かに。
可愛いね。
ああ、可愛いな、つって。
純情じゃん、なんか。もう童貞感の塊みたいな感じになっ
ちゃう。そんなマインドまだ残ってるから俺は。
いやーそれはなんか、うん、いいな、それなんか一生得られたらな、
なんかいいもん見たなっつって満足するわ。
あすごいよそのハードルの低さは。
すごい虹見た感じだもん。あ虹だみたいな。
七色に広がるってこと？想像が。
いやもう想像しなくてももう、ああ綺麗だなーって終わるだけっていうね。
なんか、うん。 闇抱えてるよね、そこら辺。
想像を。
南さんがすごいよじれてたら、あの、うん、初音ミクと結婚してそうだもん。なんか。
いたもんな、そういう人。
うん。生活する人ね。いそうだわ。
いたよね、そういう人。うん。いや、でも俺はそういう系あるからね。間違ってないと思う。うん、
純情ハート持ってるもんね。持ってるもんね。
ピュアピュアハートだから。
怖いわ。なんか、うん、気をつけてね。
いや、でも、いや、待って待って待って。なんか俺が悪いみたいになってるけどさ、
うん、
そのマスクで隠してる子見てさ、想像して想像してなんかタイガと絡んでる妄想してるやつも結構やばくない？
いや僕はでも正常ドエロ目線で見てるだけだから。
それもだいぶ犯罪者数じゃない？犯罪者チックじゃない？
いやでもエロとして見るのはだってもう AV 見るのと一緒に。
やばいだろ。いやいやいや、街で見かけた可愛い子見てその目線持ってんのやばいだろ。
だからなんかリアルバーチャル AV やんみたいな、こうなんだろう、いらないよね VR みたいな話でもある。
絶対お前の方がやばいって。
もうあんなグラスつけなくてももうメガネ越しでそれもう見えちゃうから。
マジで、本当にマジで、本当に世の中の女性の方はタイガには気をつけてください。
なんかでもね、
本当に、
うん、最近、やっぱ隠す、ちょっと隠すぐらいがやっぱりいいね、神聖な感じしてね。
まあ、そういうもんだよね。なんか隠すと見たくなっちゃうみたいなのもあるしね。
そう。隠しどころよ。
そう、どこ隠すかっていうね。
そうだよね。頭隠さず、尻隠し、ん？頭隠
す。逆。そうそうそう。頭隠さなかったらもう何も隠れてねえよ。
頭隠さず尻隠さずだ、もう。
全部出して。
無防備。
全出しだよ。
もうそうね、頭隠さず尻隠さず胸隠さずが一番いいから。
いや。あ、結局何も隠さないのが一番。
そうですよ。もうよくわかんなくなっちゃった。
終着点そこでいいんだね。
うん、いいんですよ。僕の前ではまあ隠さない方がいいかな。
まあまあまあ。
じゃあ始めていきましょうか。
はい。
今日は南さんの心理学です。じゃあ本編始めましょう。
はい。
はい、本編です。
はい、お願いします。今回は前回の続きってところで、小学生とかの、認知と学習について続きやっていきます。
はい、はい。
で、前回何やったかって話なんだけど、前回は仲間とか周囲の人間関係の観点から、そのネガティブな感情が生まれてしまうのをどうポジティブに変えていくかみたいな話とかね。
うんうん。
そういう話をしてたと思うんですけど、そんなね、前回の中で終盤の方に話したグループワークの重要性についてっていうのを今回はさらに掘り下げて話していこうと思います、
うん。
で、前回の繰り返しにはなっちゃうんだけど、まあ大事なことなので、もう一回おさらいしながら解説していきますと、日本の学校っていうのは小学生の時からグループワークが多く行われるっていう傾向があるんですね。
うん、
で、そのグループワークが多く行われることに対しての、まあ、メリットとして8つありますよってこれ前回も言ったんですけど、今回もさらっとお話ししていくと、受容と支持、カタルシス、相対性、観察効果、対人関係学習、相互作用、グループ共習性の8つがメリットとしてありますと。で、それぞれ受容は、自分がね、他人とかその趣味思考が似ていない相手っていう人にも受け入れられる存在であるってことを経験していくことによって安心感とか自信につながっていくと。で、支持っていうのが自分の意見に賛同者がいたり、自分の意見が認められたりすることによって、自我の確立につながると、
うん。
で、カタルシスっていうのが自分の意見とか感情を述べられる場所があるってことが 緊張であったりとか、そのストレスだったりとかの、発散の場所になっていると。
うん、
でまあこれによってネガティブなものがポジティブにつながりやすくなるというわけですね。で、空いた性っていうのが自己中心性を抑えて援助行動ってものを、行っていくっていう積極性につながっていき、まあ、他者を助けることに対してのハードルが下がっていくっていうのが現れますと。で、観察効果は相手の考えとか他人の意見ってものを踏まえて、それを踏まえた上で自分の行動っていうのが改善していくとか改められていくっていうのがこの観察効果ですと。対人関係学習は、まあ、自分が相手にどう思われるか、自分の行動をしたら、相手はどう思うのかみたいなところを学んでいくことによって自己表現の仕方とか感受性が豊かになったりっていう向上につながっていきますと。で、相互作用は、今まで挙げてた6つの効果が相手にも起こるし自分にも起こって互いにどんどん高め合っていくということが期待できますと。で、グループ凝集性は、まあ、グループってものがね、まとまることによってさっきの7番目の相互作用の効果が高まるっていうわけですね。で、この8つが、メリットとして挙げられて、これによって前回話したね、嫉妬とか、まあ、憎悪みたいなマイナスの感情をポジティブなものに変えやすくなっていくっていうのがグループで、グループワークすることのメリットとなっていますと。で、まあ、グループワークってこれ銘打ってるんだけど、そのグループワークって言ってるようにこれらの8つを効率的に働かせるには目的を持ったグループの作成っていうのが大事だっていう話になってるんですね。
はい。
まあそれって別に作成の目的じゃなくて全然よくて、例えば前回も話したけど小学校の班って別に目的を持って作られたわけじゃないじゃないですか、まあ、生徒目線で言うとね。まあでもその班に定期的にね目的を与えてあげることが大事だというわけになってますね。
はいはい。
まあ目的があることによってその目的をまずグループに示しますと、まあ、示したら、まあ、ちょっと練習してみますと。で、その後に、まあ、本番を迎えて、それを受けてのフィードバックだったりとか、他のグループはどうだったのかっていう共有をする。まあ、これは、よくね、会社とかでもあるけどさ、なんだっけ、PTSD じゃなくてなんだっけ、あるじゃないですか、そういうの。サイクル回すやつ。
ああ、PDCA。
あ、PDCA、そうそうそう。プランドゥチェックアクセスね。アクションね。そうそう、PDCA サイクルみたいな、サイクルが大事ですっていう話ですね。まあ、例で挙げると、まあ、よくある班のもので言うと、理科のこの実験についての感想を述べてくださいみたいな。まあ、実験をしてくださいみたいなね、あったりするじゃない。そうすると、まずその実験をする目的っていうものを掲示してあげて、で、その実験に際しての準備をしてもらう。で、実際に実験を行う。で、実験の結果を各班で結果報告をすると。で、まあ、その場所っていうのは当然、他の班に向けたものである方が効率がいいと。まあ、自分の班が失敗しちゃったら、成功してる班を見て、あのグループはなんで成功したんだろうとか考えることもできますし、自分たちが成功して、他の班が失敗したら、他の班と比べてここが良かったから成功したんじゃないかってことを考えるきっかけにもなると。で、まあ、昨今の学校では、このね、共有発表っていうのを省略するシーンっていうのがよく見られるそうなんですね。
はい。
で、まあ、これはちょっとした問題点として今問題提起されていて、それを省略することによって、まあ、何が悪いのかっていうと、さっき挙げた8つのうちの観察効果と対人関係学習っていうところが希薄になってしまうっていう懸念点が挙げられてますね。まあ、要は結果がどうなったのか分かんないと、観察効果っていうのもなかなかできないじゃないですか。分かんないからね、他人がどういう結果だったのか。し、それによって相手がどう思ってるのかっていう対人関係もまあ学びにくいと。いうことになっていて、まあ、これちゃんとやろうねってお話ですね。すごい端的にまとめると、共有までを。
はいはい。
PDCA 全部回していきましょうってお話になっていて、で、もう一個注意点があって、 このグループワークって、まあ、日本とかは結構そうだけど、班とかって強制じゃないですか。
うん。
前回のエンディングとかでもちょっと話したけど、この強要によって、それまでのね、これ小学3年生、4年生、5年生、6年生ぐらいの、その、昔ちょっと話したけど、委員会活動とかするようなことができる年になってきてからの話なんだけど、
うん。
幼稚園生とか小学1、2年生の頃とかに、まあ、他の児童とあんまり能動的に交流できていないような生徒、児童っていうのは、まあ、より閉鎖的になってしまうことがしばしばありますと。
うん。
で、そういう人たちに対しても、まあ、班とかって強要されるものになっていて、そういうね、まあ、人見知りとかって言い方もよくするけど、そういうあんまり他人と関わることが得意じゃない人に、そのグループワークを強要する形になってしまっているので、そういう人たちに対してのこのメンタルケアっていうのは確実に求められるものになっていますと。
うん。
まあ、このメンタルケアは、深く語ろうと思っても、まあ、人それぞれっていうのが一番だし、そのね、抱えてる家庭環境とかにもなっちゃうので、あんまり具体的なことっていうのは難しいんだけども、教師の方は一人一人ちゃんと見る目線っていうのを忘れずにっていう、このグループワークってものをしている中でもね。
はい、はい。
っていうことが挙げられますと。で、これ前回に今回話す内容としてちょっと取り上げさせてもらったんだけど、近年ではね、SST って呼ばれるトレーニングプログラムっていうのも注目を集めてますと。
うんうんうん、
SST っていうのは略称で、本名はソーシャルスキルトレーニングで、ソーシャルスキルトレーニングの頭文字取って SST って言われてるんですね。
うんうんうん、
まあ読んで字のごとく、ソーシャルなスキルのトレーニングなんで、実際の社会で有効なスキルを身につけさせるのが大事だよねって話ですね。
はいはい。
で、これも、まあグループワークに続くものであって、グループワークを経て、グループワークでこれを高めていくことが大事っていうのが、WHO の見解になりますと。
うん、うん。
世界教育機構的なね、ところが、これは大事ですよっておっしゃってるそうなんですね。
うん。
で、まあ、ここはちょっと本当に心理学よりは教育学になっちゃうんだけども、まあ、グループワークのね、続きとして、少しだけ触れさせていただきますと、まあ、日本のね、教育現場とかでは、先ほども言った通り、グループワークってものは非常に多いってお話ししたんですけど、
うん、
その通りこれについては日本ではある程度すでにできていますと。
うん、
なので、日本における SST、ソーシャルスキルトレーニングってものは、先に挙げた8つのうちの足りない部分を補完していこう、足りない部分を、より深く学習させるにはどうすればいいのかっていう観点が、このトレーニング内容になっていますと。
うん、
じゃあどうやったら深められるのかってお話なんだけど、これもさっきの PDCA サイクルじゃないけど、流れってものがあって、まずは教示からスタートして、モデリング、リハーサル、フィードバック、反課っていう5つのフローを踏みますと。
うん、
でこれらをまあ具体的に話していくと、教示っていうのは第、ね、100回ぐらいで話したメタ認知って言葉覚えてるかな、みんな。その知識がなんで必要なのかっていうのを考えるのが大事ってお話だったんですけど、
はい。
まずは生徒にメタ認知ってものを教示しますと。まあこの実験だったりとか、この課題ってものはこういうのに役に立つんだよ、こういうので大事なんだよっていうのを教えますと。
うん、うん。
で、その後にモデリングと呼ばれる、まあ想像させる、それを使った自分を想像させる、
うんうん、
っていうところをさせた後で、リハーサル、実際にロールプレイングするってことでね、じゃあ実際にやってみようかって話になって、でその後にフィードバックで、それをやったことによってこういう効果あったよねっていうフィードバックをしますと。
うん、
で、まあ、それを身についたっていう言うからには、それを日常生活で使わせなきゃいけませんよねって、まあ、ソーシャルスキルなんで、
うんうん、
なんでそれを日常生活で使わせる場面を多く設定してあげるというか、教師側が生徒にそういう場面、シチュエーションを作ってあげる。
うん、
で、それを より多く使わせるっていうことを、この流れを経て、ソーシャルスキルトレーニングを高めていきましょうと。
はいはい。
いうお話になっています。で、これによってね、上記8つの、最初に言ったね、8つの観点ってものを、より生活に密着させて、身につけさせるっていうことが、 まあ、可能になっていますと。
うん。
でもって、これもね、先ほど挙げた、そのグループワークの時に、ちょっと人見知り傾向のある生徒に、グループワーク強要すると、ちょっとねっていうのがあるから、個々人のメンタルケアっていうのも行っていきましょうって話があったと思うんですけど、
うん、
それと一緒で、これも身につけ方とか、その身につき方っていうのは人それぞれになっちゃうので、結構この教師とかの方々っていうのは、親はあんまないと思うんだけど、教師とかはこのグループワークを多く設定することによって、結構ね、その個々人、生徒個々人っていう目線を忘れがちな傾向があると言われていて、
うん、
そうなった場合に、まあ、結構傷ついてる学生とかね、そういう生徒に対しての配慮ってものが欠ける傾向にあるので、そういうのも必ず配慮していきましょうっていうのが注意点になっていますというわけですね。
なるほどね。はい。
で、まあ、今回の具体的な話っていうのは以上なんで、最後にちょっとまとめさせてもらうと、前回と今回で話したこのグループワークってものを経て、小学校3年生、4年生ぐらいから、これ中学校1、2年生ぐらいまでは、認知の認知って言って、自分の学習方法だったりとか、その学習の器ってものを決定する時期になっていて、その決定する時期にグループワークを多くすることによって、他人とのね、つながり、関わり方であったりとか、今後の社会に対しての自分の立ち位置の確認であったりとか、自分の向き不向きだったりとかっていうものを、まあ、着実にね、学んでいく場になっていて、まあ、そのためには、教師側としてもね、グループワークってもので、1班、2班、3班っていう見方も当然必要なんだけれども、1班の中にいる A 君とかっていう、個々人のメンタルケアっていうのも着実にしていかないと、生徒とか児童っていうものは、なかなかこういうのが身につきにくい状況になってしまいますよっていうのが、今回のお話の、まあ、総括ですね。
はいはい。
で、今回は以上になるんですけど、次回何話していくかって話。で、まあ、今回までを含めて、学習と認知っていうものについては以上になるので、次回は学習と認知についてをもっともっと大雑把にまとめていこうと思っています。で、はい、それを終わった後には、もうほとんど発達心理学で話すことももうないので、発達心理学のまとめってものも今後行っていこうと思いますので、うん、そちらもね、今まで聞いてきた方もぜひぜひ聞いてくださいって感じです。
はい。わかりました。はい。じゃあエンディングいきましょうか。
はい。じゃあエンディングです。
はい、エンディングです。
はい、お疲れ様です。
いやー、ソーシャルスキルトレーニング。
そうね、社会的技能の訓練と。
いやー、本当に、教師は大変だね、これは。
まあそうね。まあ親とかはね、あんまりグループワークとかって考えないから、ここは関係ないけど、教師は考えなきゃいけないことだからね。
そうか、一番難しいのは個々人を忘れがちって、いうとこだよね。正直すげえ難しいなって思ってさ。
うん。
まあクラスに、まあ今はそんな多くないかもしれないけど、40人とかいたら、まあむずいわね。それって。
まあ、なんだろうね。問題ない生徒、言い方悪いけど、問題のない生徒は一旦放置でもいいのかなって気もするんだよね。効率考えたらね。
うん、うん、うんうん。
で、問題ありそうな生徒を見つける能力っていうのが教師は必要なのかなっていう感じはあるよね。
はいはいはい。なんか非常に難しいのは、そのメンタルトレーニング、まあ問題ある生徒であろうっていう、目星がついて、メンタルをケアするって、うん、なんか難しいよね。
こう。まあ、すげえ簡単に言っちゃってるけどね、メンタルをケアしましょうって。どうやってっていうね。
なんか自分の立場からすると、すごいそれって、 難しいお年頃の中でやられるのすごい嫌だと思うんだよね。
うん、うんうんうん。
なんか周りは全然そういう扱い受けてないのに、自分はそういう扱いを受けてる。なんか自分ってすごいやばいんじゃないみたいな。
なんでしょう、まあ劣等感みたいなね。
そうそうそうそうそう。うん、なんかそれをこう、しかも人に見られちゃったりとかしたらさ、
うん、
それもまた嫌じゃん。
そうだね。より一層高めるから。
そうそうそう。だからそれが、それをなしにメンタルをケアするっていうのは、むしろどうやんだろうね、みたいな。まあ、その劣等感を抱かせても、そういうソーシャル、そのメンタルをケアする必要性があるっていう話なのかもしれないけど、
うん。
個人的には非常に嫌だなと思ったな。自分の立場からしたらね。
まあ、なんだろう。このなんか、教育学的なね、話になっちゃってるけど、そこのメンタルケアはなんか考え方が多分俺が考えてる考え方と実際の教師の考えって全然違うらしくて、どうやらね。
うん。
俺も結構対外寄りでさ、考えとしては嫌じゃんみたいな、そういうのやられたら。
うん。
嫌じゃんっていう感じなんだけど、結構ね、現代のっていうか、その教育者的には嫌なことがあったら嫌なことを発散する場所を作ってあげるっていう発想らしいんですよね、どうやら。
あー、なるほどね。うん、はいはいはい。
だから、まあ、そういう実際嫌なことが、まあ俺が注意し、俺がつが、教師が注意して嫌な気分になったとするじゃん。
うん。
そしたらその嫌な気分を発散させてあげる場をまた別途作ってあげるっていうのが教師の役割になってくると。
まあだからすごい個人的に、こう、なんだ、保健室呼んでとか、うん、だからそういうことではないんだろうね。
そうだね、そういうことではない。そういうことじゃないんだよね。
休み時間に、何々くん、ちょっと来てとか言って、職員室に呼んだりとか、
うん、
そういうことじゃないんだね。場を作るんだね。
そうそう。だから、
いいのかな、そんな。
あとは、そのなんか、なるべく子どもの負担を減らすっていうか、その悪いことが起きないようにするっていうよりは、悪いことが起きたら、その分のいいことを作ってあげなきゃいけないっていう考え方が、教師には求められる考え方らしいのよ。
難しいわ。
悪いこと起きちゃうのはしゃあないみたいな。まあ前回話したさ、ネガティブな感情起きるのはしゃあないよねみたいな話あったけどさ。
うん。
ある種それと似ててさ、悪いことが起きるのは防がない。
うん。
悪いことが起きた上で、いいこともその分上乗せしてあげなきゃいけない。っていう、そのなんか考え方がそもそも多分教育者と俺たちとは多分違うんだと思うわ。
そうね。
もうベースが違うんだなと思った。調べてて。
そんなポジティブになるかね。
どうだった実際。あ、まあ、タイガはこの話で大体何も考えてなかったからさ、
うん、
あんまないかもしれないけど、俺結構悪いことあってもすぐ忘れちゃうタイプだったからさ、子供の時って。
はいはいはい。
だから教師としてもやりやすかったんじゃないかなとは思うんだよ。
あー、なるほどね。
なんか例えばみんなの前で注意してさ、恥ずかしい思いするとか劣等感に苛まれても、うん、次の日になったら忘れてっからさ。
ああ、確かに。
そういう生徒の方が良くて、なんか尾を引きずるような生徒の方が教師としては大変だろうなって思ってさ。
そうね、
まあ、なんか前回
ケロッと忘れてたら反省してないんじゃないかって思っちゃうけどね。
そこも難しいところだ。俺それよく言われたもん、俺教師に。
まあ同じことしなきゃいいんだけどね。
しなきゃいいんだけどね。俺結構しがちだからね。聞いてないとか、ね、話聞いてないってよく言われてたけど。
まあ俺は怒られることなかったからな。
だろうなと思ったわ。
僕がせいだったから
ね。結構だからね、この王を引きずってさ、なんか一回発表会とか、まあ俺が子供の時のってリコーダーって授業あったんだけどさ、
うん、
そのリコーダー の, その班ごとじゃないけどさ、そのグループごとの発表みたいなのがあったのよ。
はいはい、はい、
この曲吹きましょうみたいなね。それで失敗しちゃった生徒とかさ、うん、次の発表すごい嫌がってた人がいたの、前回失敗しちゃったから、
うん、
うん、そういう人のメンタルケアとかはすごい大変だなと思う。その失敗しちゃった後のメンタルケア、引きずるタイプの人の。
この具体的なその例を挙げるとさ、 それを発散する場所って何よって思うよね。
そうそうそうそう。
だってリコーダーの、発散するにはリコーダーしかないでしょって思うじゃん。
うん。
でもリコーダー嫌なんでしょ。どうするのって感じだよね。
だから、なんだろう、分かって、俺今勝手に想像だけどさ、教師的目線で言うとさ、まあ、リコーダーを教えることが一番じゃないってさ、
まあね、まあね、
リコーダーにを経て何かがあるわけじゃない。
みんなでね、演奏してみたいな結束感的なね。そうそうそうそう。
だから、まあ、手段に過ぎない、リコーダーってのは手段に過ぎないからこそ、その次の発表会で成功させてあげることがメンタルケアっていうか、その発散の場になるみたいな感じの考えなんかなみたいな。
まあね、
そこで成功しちゃえばさ、何、その失敗した後に成功したっていうので、なんか一個乗り越えた感も子供の中に出るだろうし、苦手意識も克服できるだろうし、
ちょっとハードル下げた曲にするとか。
そうそうそうそうそうそうそう、まあね、成功経験を積ませるっていうね。
うん、難しいね。それがさ、それだけだったらいいけどさ、それが何人もいるわけじゃん。
まあ、それかけるね、一学年分とかだからね。
まあ、一クラスにも一人だけじゃないでしょ、そんなのは。
いや、いっぱいいるでしょ。
いろんな授業があって、運動苦手な人がいれば、ね、その引っ込み思案の人がいてとか、いろんなケースがいる中で、それもケアしていったら、パンクしちゃうよね。
ね。通信簿とかをつけるだけでも大変だと思うもんね。その一人一人見てさ、一人一人に評価つけなきゃいけないじゃん。
ね、通信簿は大変よ。
まあ、通信簿とかもそれの、通信簿つけるの大変だなって俺、子供の時思ってたんだよ、教師って。
はいはい。
でも、通信簿なんておまけにすぎないなと思ったもん。それやってるうちに勝手に見えてくるもんなって。あとはそれを文章化するだけみたいなさ。
あんな項目多いの難しいよね。
ようやってるわ本当に。
まあ、中学とかまで行ったらまあ簡単だけどね。
テストの結果とかが大事だったりするからね。
小学校がさ、その小学校の方が多くなかった項目。
多い多い多い。
なんか多いよね。
多い。
なんか一つの教科の中のさ、細分化された何かが多かった気がするわ。すごい。
中学の時とかだと、なんか一科目について4つぐらい項目あって、A、B、C みたいな。
そうそうそう。
小学校の時は6個7個ぐらいあったもん、一つの科目につき。
ね、まあなんか教科が多くなった分だけ中学の方が多く見えたけど、なんか凝縮す、なんかすごい行動評価みたいな項目がなんかすごい多いよね。なんかすごい細かい文章も長くてさ、説明のさ、そこまで細かくやっぱ小学校は見なきゃいけないんだろうね。
ね、見なきゃいけないんだと思うからこそのあの通信簿だったりするんだろうね。
通信も良かった？
小学校は良かったよ。
あ、中学は悪かったんだ。
中学はね、授業態度が絶対 C だったから。絶対に C だったから。
変わってないな、そこは。
小学校の時項目多いからさ、授業態度が悪くても他で補って結果良くなるんだよ。
はいはいはい。
中学の時ってさ、項目4つぐらいしかないうちのさ、1個が C だとさ、他で補えないからさ。だからね、俺中学の時とかの成績は良くないね、基本。
点数は良かったみたいな、そういう。
そうそうそうそう。
一番かっこいいパターンを狙ってたわけね。
狙ってはないけど、そうだった。関心意欲態度か。関心意欲態度 C みたいな。
ああ、なんか。
習熟度 A みたいな。
はいはい。
全部そうなんだ。体育とかでもそうだったからね。
ああ、なんかね、キザな主人公枠だよね。
憧れてたのかもね、そういうの。
絶対そうだと思うよ。いわゆる中二病だよな。
そのマインドはね、高校も一緒だからね。
だから変わってないなと思って。
変わってないと思う、そこは。まあ、なんか前さ、70回かなんかの時もさ、ちょっと話したけどさ。俺の行動パターンあんまり小学校から変わってないからさ。基本なんか高校の時の俺をタイがよく知ってるじゃん。あれがそのまんまちっちゃくなったと思ってくれりゃいいわ。
いや、一番厄介やんそれ。一番嫌だわ。生実家 子供なのになんかこうトゲトゲしくなってんの一番嫌だ。可愛くないわ。
可愛くないだろうね。
可愛くないわ。
タイガは可愛い子供だったの？
僕は多分何優秀くんだったから可愛くもない。もう逆に憎たらしいかもしれない、ね、
それはそれで可愛くないな。
出来すぎくんみたいなやつ
可愛くね
ああそれですか、あやってみましたみたいな
嫌な子。
なんかもうね、普通に黙ってなんか下の方見てても刺されても、あこれこうですね、はいはいはい、ありがとうございます
やだわ、魚しにくいわ、
うん、でもなんかもう別に悪さもしないから、その、うん、悪い評価もつけられないから、
うん、
報道評価で興味関心とかもね全然、そのなんかね喋ったりとかもしてないし、だからもう全部いい評価。
今で教師からしたらなんだろう、言い方は悪いかもしれないけどさ、
うん、
ほっといてもいいわけだったかもね、タイガは。
あそうそう、完全そうだと思うよ。だってもう中学でもそうだったね。中学でもほぼなんかオール5みたいなのあるじゃん。
あるあるある。
オール5はないけど 4.5 とか 4.3 とかそんなって。
めっちゃいいね。
美術とかだけ4とか。
あいるわそういう人。
うん、絵下手だからね
あれしゃあないよな。
うん、あれはね、あれはあれに評価つけるのは俺良くないと思うよあんななんか練習したらどうこうとかね、いうレベルじゃないからって思って。
センスやろっつって。
ねえ、まあ、体育に評価つけるのもあれ良くないと思うけどね。
ね。運動音痴っていう方もいるもんね。
僕みたいにこう恵まれた才能の持ち主と、やっぱ違うじゃん。
お前急に増長したな。
いや、元から、はい、もう運動完璧なやつみたいな。人だけじゃないからね。足速いとか。ね、僕は何秒台で走ってさ、この子は9秒が走ったかって、なんかね、それで5とか3とかつけられてもね、何よって感じだよね。
ああ、でも、なんだろう、どうなんだろうね。俺、子供の時ですか、中学の時、いたんだけどさ、
うん、
まあ、運動めちゃくちゃできない子ではなかったのよ。
うん。
まあまあできるぐらいの子だったけど、まあ5だったね、体育は。
あまあ態度とかね、あるよね。
そうそうそうそう。
意欲とか。
まあ、その子、もしめちゃくちゃ運動音痴だったら、もしかしたら4だったかもしれないけど。
ああ、確かにね。
まあまあできるぐらいでも5はついてたはずだね、うちの中学は。
確かに、いい教師。
いい教師だったかもしれない。
いい教師。なんか、海外って体育とか美術とか、授業自体あんのかね。
あでもそれはちょっと調べてないな。
うん、なんか気になるよね。
うん、
生徒の数とかさ、
何が違うのかってね、そのグループワークが多いっていうのは日本多いですよっていうのは調べて分かったけど、他のところ何が違うのかね。
絶対日本人数多いと思うんだよね、
1クラスあたり。
うん、
アメリカの小学校をなんかのなんだっけ、ニュース番組かなんかで見たとき、
うん、
まあでも20人ちょっとは少なくともいたね。
ああまあうん、でもなんかグループの授業はやんなきゃいけないから、それぐらい必要だと思うんだよね。
うん、
5人とかだったらできないじゃん。それはそれで1集団しかできないから、観察官とかが身につかないからっていう理由で、まあ20人かな、なんとなくね。
大河の時何人いた小学校。
あれでも40いないぐらいじゃないかな。35とか38とか、
はいはいはい、
そんなもんだった気がするけどね。
うち31とかあったんでね、30人ぐらい。
ああ、で、まあまあまあまあ。ただ若干多いよね、なんか。
気持ち多いね。
イメージよ。20人だったら、なんか一目でパッて見れる気がするんだよ、なんとなく。
うん。
30人多いな、なんか。なんか気分多いね。
まあ、なんか、20人くらいだよな、でも確かに。
20人の名前覚えられる気がするけど、30人の名前覚えられない気がするもん。
会社の人とかも俺20人ぐらい覚えてるけど30人覚えてない可能性あるわ
その10の差でかいかもな。
まあそこ結構大事かもね。この一人一人個々人のメンタルケアしなきゃいけないっていうけど、そこはできるだけの人数じゃないかもね。
うん、まあ今それぐらいになってるかもね、わかんないけど、少子化だし。
あ、そうだね。うちの、俺と弟が同じ小学校当然行ってんだけどさ、
うん、
弟の時ね、27人の4クラスになったんだよ。うち30人の3クラスだったんだけど。
はい、だからだんだん10年後とかで20人になってるかもね。
なってるかもね。そういう流れかもしれないね。
まあ、自動的に少なくなってるってだけなんだろうけど。
ね、生徒の人
数。児童がね、児童が少なくなってる。そう。
それはそれでいい時代かもね、この教育の観点からは。
そう、いやだから今まで僕らの時代なんて言ったらうぞうむぞうのさ、僕らがドーンって出てくるわけじゃん。
うん。
でもなんかその20人の洗練された20人出てくるんだよ。とても強くない？そっちの方が
強い強い。当然そっちなんだよ。
そう、強いやつらが出てくる。なんかもう鋭い槍持ってる方がやっぱ強いからさ。
何の話？
いや僕らはさ、うん、もう兵士よ。だから兵士もう、うん、数で勝負みたいな。
はいはいはい。
でも一人一人でスペシャリストで出てきた方がなんか強そうだもんね。
一騎当選的なね。
そうそうそう、
俺たち戦だから。
うん、あ、君たちまだ刀で戦ってんだみたいな。あ、そうみたいな感じで出てくるんだよ、そいつらが10年後ぐらい。怖っ。
まあ、それはまあどの時代もなんかありそうだよね。
うん、
ほらなんか今は結構パソコン使えない上司とか、まあ今はあんま聞かないけどさ、ちょっと前とかなんかそういうのよくあったじゃん。
うん。だから今だから僕らは怖がられてるかもしれないけどね。
そうだね。そういうことだと思うけどね。
うん、
いやーもう本当に、まあこれで今回で学習と認知って終わるんだけどさ。
うん。
まあ基本全部小学校の時の話だったじゃん。
はいはい。
俺今回の話とかはまあ今まで、まあ、ちょくちょく言ってるけどさ、あの、うん、社会人になってからも継続しますよって話。
はい。うん、
で、よく言ってたけどさ、まさしくだなって今回の話とかもそうだけど。
うんうんうん。
って思って、この学習のグループワークでさ、需要指示カタルシスみたいな話あったけどさ、
うん。
あの、まあ、最近じゃないけど、まあ、1年、2年前ぐらいに小学校の同窓会とかあったりした時に、友達と会ったりするんだけどさ、
うん。うん、
その時にさ、その小学校の時にこういうやつだったみたいなやつはさ、まあ根本の考え方やっぱり変わってないんだよね、あんまり。なんかあんまり自分の意見を持たないやつっていうのは、その飲み会の時とかもあんまりその自分の意見発さないしさ、今でも。
はいはいはいはい、
で。自分の意見曲げないやつっていうのはさ、あの飲み会の場とかで、お前それ違うんじゃないみたいに言っても、もう全く聞く耳持たないみたいな。
はいはいはい。
あとさ、まあ、顔とかも当然、面影あるなとかだったけど、そういう根本の考え方は、面影あるなっていうか変わってねえなと思ったもんね。
まあそうだよね。でもそういうの覚えてる南さがすごいなって思ってた、今聞いてて。
仲良かったやつが、まあ、やっぱ集まるからさ。
はいはい。その頃、こいつこういう性格だったなって、全く覚えてないけどね。
マジで結構思い出す、多分ね、あったら思い出すと思うよ、今覚えてなくても。
ああそうね、名前聞けば分かるかもね。
今とかでも、まあ今手元にないけど、卒業アルバムとかで写真見たら大体思い出すの。あ、いたいた、こういうこいつこんなやつだったなみたいな。
すごい変わってた人とかいた？
あ、でも中にはいる。女性とかは結構変わってるわ、うん、やっぱり。
あ、まあ、それはね、うん、あるだろうね。
なんか、やっぱ小学校の時の女性って結構感情強めっていうかさ、
うん。
まあなんかね、男女差別とかになっちゃうかもしれないけど、結構、何？理性的じゃないのよ、小学校の時の女の人って。
はいはいはい。
大人びてるっていう、よく言うけど、なんかあんま大人びてるっていうよりは、なんか、感情って、と理屈を織り交ぜて感情でぶつけてくるみたいな。
肉体も強いですね、その時に。
そうそうそうそうそう。だったのが、今 OL してる人とかはさすがにそれ抜けて結構理論的っていうか理屈的になってる人ってのはたびたびいるね、うん。
なるほどね。男はずっと子供って言うもんね。
男は変わんないね、本当に。全然変わってない。
成長してないっていう、ね。
成長してないのかわかんないけど。お前そういうとこあるよな、がまた通じる小学校の時のやつでも。
それ言われるかな、どうなんだろうね。南さんもやっぱそうなんだもんね。でも南さんはそんな感じするけど。
俺自分でもそう思ってるし、言われるね、結構変わってないって。
でも僕とか記憶がないじゃん、そもそも。小学校。記憶がないやつが、 お前そういうとこあったよなって言われても、あ、そっかってなるけどね。
あったんだ、みたいな。
そう。そうなんだ、みたいな。
タイガも別ベクトルの主人公じゃん、それ。記憶失ってる主人公じゃん。
うん。僕なんか、記憶、なんか15歳ぐらいからこう、サイボーグ的に出てきた人間の可能性もね。ドーンっつって。
15歳から生まれたサイボーグだったら、生まれた瞬間からとんでもない経験したな、高校で。
いや、もうすんごいよ、多分。なんだ、これが人間界かって高校に入ってきて。今多分その偽の記憶が薄れてんだろうね、もう。だから
記憶薄れてるね、だんだん、ね、
薄れてきちゃってるね、多分。
同窓会とか楽しいんだよね、結構。これ踏まえた上でね、見ると
すごいね。小学校のやつとかあるんだね。
まあ同窓会ってほどなんか大雑把というか大掛かりなもんじゃないけどね。久しぶり飲み行こうよみたいな、うん、
はいはい。
で10人ぐらいで集まったぐらいだね。
なるほどね、すごいな。小学校の友達いないな。どこ行っちゃったんだろうね、みんな。
小学校と、あ、タイガンとかどうだったか分かんないけどさ、
うん、
うちは小学校と中学校って基本メンバー一緒なのよ。
ああ、うちも一緒。
3つぐらいの小学校が中学であるみたいな、
うんうん、そうだよね、うん、
だから結構共通するんだよね。中学の時の友人とかで集まってもやっぱり小学校の時の友人が中に何人か混ざってるし。
ああ、確かにね、そうだね。僕、中学の友達もいない。
お前大丈夫？それ大丈夫か？
数人しかいないね、だからね。本当に。で、なんか10人とか集まんないもん。
ああ、はいはいはい。3人、4人とかで。
ほんとほんと、そんなもん。まあ確かに変わってねえな。中学でも変わってねえな。確かにな。
で大学の時とかに知り合った友達、大学の友達とかは、
うん、
なんか変わって感じちゃうんだよね、社会人になると。
ああ、だから根本の分が見えてないんでしょ。
そうそうそうそう、そういうことだと思う。
うん、確かにね。高校からはどうなの？
あ、でもたびたび言う通り、もうタイガは変わったなと思ってるわ、やっぱ。
ああ、根底が上がってないっすよ、それは。何ですか、それは。もう目が曇って視力悪くなってんじゃない、高校の時に。もうすでに
悪かった。でもタイが変わったなと思ってんだけど、
うん、
ほら80回特別かなんかで出てくれた小島いたじゃん、
うん、
小島は変わってないなと思う。
ああ、そうね。でよじれたとこ変わってないよね。
この前とかさ、この前っつってももう1年前ぐらいだけどさ、うん、もう一人と飲み行った時あったじゃん。
うんうん、
あいつも変わってないなと思った。
そうね、よじれてる、変わってないよね。
うん、だから俺タイガだけ変わったと思ってるわ。
ああ、なんか不服なんだけど、それ
不服なんだ。
不服なんだけど
タイガは変わったなと思ってるわ。
あ、そう。まあいい方向だったらいいんじゃないです。
うん、それはちょっと受けんど、ちょっと元気しないわ。
なるほどね。まあ変わることは悪いことじゃないんでね。
悪いことじゃない、全然。
ああ、ポジっていきますけど僕は。
あ、全然それはね、いいことだと思うんです。臨機応変さが俺タイガのいいところだと思ってるから。
そこが変わってないってことでしょ、結局。
それは変わってないと思う。その器用さとその臨機応変さ、カメレオン気質なところはタイガ変わってないなと思う。
もうピエロって生きていくんでね、僕は。ピエロですから、仮面かぶって生きていきます。
言い方、言い方。
じゃあ今回締めていきましょうか。
はい。
じゃあ社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の感想や、相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ199にあったマークジメールドットです。シャカラジは英語199には数字です。 SYAKARADI199 に gmail.com です。 Twitter の DM でもお待ちしております。それでは締めていきましょう。お相手はタイガと
南沢でした。
また来週、バイバイ。
バイバイ。